行きましょう。
はい、じゃあ皆さんあのグラスにちょっとそれぞれ
それぞれ、
あ、どう、一杯目どう、ビールで、あ、そっち行きますか。
私これが、
はい、泡だらけです。
泡だらけ、
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
わ、なんか薬みたい
な色してる。なんかすごいよ、男梅サワーですけどね。
男梅サワーですか。それでは、
じゃあじゃあじゃあまず何ですかね、明日の全国自主怪獣映画選手権第11回東京総合大会の成功を願いまして、じゃあ乾杯。
乾杯。あ、一気飲みすごいな。
ああ、
パチパチパチパチパチ
パチパチパチパチ。
それでは皆様ご歓談をくださいとか。
はいはい。
あれ、じゃああれですか、もうタイトルコールしないと。
タイトルコール、じゃあまずあのタイトルコールは、
田中安全プロレス総帥田中守の自主怪獣じゃないわ、 自主制作映画講座のあれっすよ、
番外編ですか。
いや番外編じゃなくて、もう第10回までやってるんで、あ、これこうなんですよ。
あ、そうなんですか。
後ろのことを、
あ、
まあどっちでもいいんですけど、
ね、はいはい、
あと11回目と12回目を収録しないといけないですけど、もう私完全にネタがないんで、もうあのお二人に協力していただいて、
カウントすると、
カウントして、で、まあ、前編後編に分けてこう、ね、ですから1時間は喋ってもらわないと。
まああれですよ、いざとなればあの12話は結番ですってや
る。そういうネタもありますよね。じゃ あの紹介しないとダメじゃないですか。いきなり3人に増えたから、はい、
そうですね、
あの私は田中安全プロレス総帥田中守ですよ。
はい、私は田中安全プロレスマネージャーの松尾ですよ。
あ、ま、松尾、名前いいんですか、言ってしまって。
はいはい、もう
前なんか一緒に収録した時に名前はまずいって。
じゃあ名前まずいっすね。
なんか取り直します。
いやいや別にもういいですけどね。
いいですか。
ミスター、じゃあミスター X で、
じゃあミスター X さんと呼んで
いいですか。はいはいはい、
そうなんですか。あともう一言は、ついにこの初登場ですよ。
初登場ですね。
初登場。
初登場ですね。
田中安全プロレスは初参戦。
そうですよ。しかも、すごい大物ですよ。どうしましょう。
全然大物じゃないよ。
大物じゃないですよ。ここにも机の上にある側首が全てを飾ってますよ。
いや、単なる。まあ、ね。
どう、自己紹介をどうぞ。
まあ、クソソフビ作家の紀仙でございます。
あ、紀仙さんです。紀仙さん、初参戦。
ありましたよ。もうこれでもう番組の格は上がりますよ。
そうです。
ドラゴリン大好き。
え、でもあれですよ、あの、第1回目から10回目まで私が一人でこう好き勝手話してる中でいろいろこうあれなんですよ、こんなことを話していて大丈夫なんだろうかと、ね、
全然大丈夫じゃないですよね。
大丈夫じゃない。
1回目から10回目まで特にあの1回目から3回目までは、うん、ご存じないですよね、私は。
すいません。
1回目から3回目ひどいです
よ、ね、1回目から3回目はどういう内容かというと、うん、要するに、私が若い人に自主制作映画を撮るときはこういうことをしちゃダメだよっていうのをこう提言していく内容なんですよ、うんうんうんうん、まず何をしちゃいけないのかというと、うん、あのブスな女を出す
いや、ね、もうね、それをね、なんかさらっとこうね、さらっとさね、終わらせればいいのに3回にわたって
1時間半にわたって、あのまずあのなぜブスを出すのはダメなのかというのを30分喋ったんですよ。なぜブスはダメなのかと、なぜブスな姉ちゃんを出すと映画がダメになってしまうのかを30分話したの。それで1回目終わったんですよ。2回目がただ問題提起するだけじゃなくて、じゃあブスじゃあどうしたらいいのかと、ね、それほど可愛くない女の子を映画に出すためにはどうしたらいいのかというので、まあ巨乳を出せとかパンツ見せろとかそういう話を30分間したんですよ。ほんでパート3で実際に女性を起用するとどんな悲惨な目に遭うのかというのを私 の実体験というか、私はそんなに女性キャストはそんな起用してないんですけど、うん、まあ、大学の時に あったじゃないか、私の周りでこう映画撮ってる人が女性キャストを使ったばっかりにこうとんでもないという話をしつつ、実は大学の時に起きたこう男子部員と女子映画研究部員のドロドロとした
話とか、あれですか、サークラ的な
サークルなんやらとか、あとちょっと最近出会った若い映画を撮ってる子がなんか女の子に振られたとかそういう話をして、で最後に一番最後に確かあれなんか私は別に田口監督にすり寄ってないですよって話に。何ですか、ほんなって話をしたんですよ。 ね、
なるほど。
でこれを聞いたの、ま、あのミスター X 、ま、
いやひどいですよね。もうね第 4回目からいいことをね、
はい、
もうなんとなんだよね、次世代 の自主映画をね、担っていく若者たちにぜひこう聞いてもらいたいいいことを言ってるのに、その1回目から3回目もそれがひどすぎて私あれですかね、リツイートしてませんから。
ではこれをあの黒川兄弟に聞いてるんですよ。あんな
純粋な
黒川兄弟、そうですよ、あれ未成年が聞いてるんですよ。でいつもあの黒川兄弟の弟の方が私がなんかツイートというかあれをやると必ずもう本当にもうすぐ帰ってくる、すぐ反応するんですよね。
うわ、じゃあファンじゃないです
か監督。でもあの1回目から3回目の内容って明らかになんかあるでしょ。あの18歳にまあ聞いちゃいけない内容ですよ。
ひどいですよね。
子供は聞いちゃいけない内容ですよね、あれ。
ひどい内容なんですよ。
うん、まあ4回目以降もひどかったですけど。でも。
いやでも1回目から3回目ほどではないですよね。
まあ一応こう若い人に説教してるじゃないですか。いつ映画を撮るんだと。今撮らなきゃいつまで経っても撮れないぞ。
あれは良かった。あの話はね。
あれ、
うん、ちょっとくどかったですけど。
月曜日は火曜日はって話。
具体例がね。
うん、で、あとお金の話。
うん、
お金の。
いやでもお金はね、本当避けて通れないですよ、実質作映画はね。
これはまあいいんですけど、あのミスター X さんから見ちゃう、これはしょうもなかったっていう実質作映画は。あの別に自主回収映画選手権のこれがしょうもないとかそんな話をしろって言ってんじゃないの、
はいはいはいはい、
昔みたいよ、あの例えば昔通ってた大学で、
ええ、
こうなんかホモの映画があって。
まあそういうのも今もうほら昔はそういうのもね、うん、別に普通に話して、今はやっぱほらそういう
の
も
やっぱり、うん、っぱそのやつだと思う、偉くなってるんですか。
え、
偉くなって
る。いやいやいや、でもいやもうなんていうんですかね、そういうあのご時世として、
うんうん、
そういうのもなかなか笑いもうね、笑いのネタに、
いや違うじゃん、そう、うん、じゃあホモはじゃ別に同性愛は別にテーマとして私はあの映画
良かった、同性愛じゃないんですよ。ホモはゲイがダメでしたっけ。
ゲイって呼んでほしいんですよ確か。
ゲイはよくてホモがダメなん
です が、
いや私は別にそのゲイは別にその大学の時で、まあ、あの映画はいいと思ったんですよ、
はいはいはい、
あの映画はって言って、あのいきなり何の話か分かんないでしょ。でもこの聞いてる人もよく分かんないですから。
よく分かんない
。私が昔そのミスター X さんが通っている大学の上映会に見に行ったんです、行ったんです
よ、う
ん、そしたらその男と男を愛し合う映画が始まったんですよ、
はいはい、
別にそれはいいんですよ、別にその男女、
うん、
別にかっこいいみたいな、かっこいいよ、ね、別にそれには別に何の異論もないですよ。いや、もうそれなんかね、次私が何を言おうとしてるかも。
なんですか、なんですか。
そのなんか男のそのそういう芸同性愛と知ってか知らずかは分からんけど、そのヒロインが出てくるでしょ。
はい、ヒロインは女性。
青春な、
うん、ヒロインは女性。
何もしろ汚れの知らない乙女みたいなの出てくるんですけど、お前乙女青春。ちょっとそういうキャラ。ちゃうやろみたいな。それを一番思ったんですよ、私は。
そう、俺もうあんま覚えてないんですけど、よく覚えてますね。
いや、男と男はすごい、割といい男なんですよ。
いや、男すごいね、あの、イケメンの、まあ、一人は実際に、ゲイの人だった、ね。
あ、そうやった。
いや、なんか私、ま、あの、彼の、うん、彼がすごい、あの、編集機材とか持ってたんで、あの彼の家で、泊まりが、で編集をさせてもらってて、
うん、
でなんか編集が終わったんで終わったよって部屋に入ったら男の人と2人でベッドに入っててお邪魔しましたって言ってあのそのまま閉めて
お邪魔しました、すごいな、
っていうのがあったんで、まあ実際、
うん、
あのまあ2人ともねイケメンの2人が美しい、まあ言ってしまえば今のあれでボーイズラブ BL ですよね、
うんうん、別にそれはいいんですけど、それのその男
ヒロインは誰がやってた
の？あのね、ヒロインがね、なんかね、もう個人攻撃になるからあんま良くないんやけど、
うん、
私が言ってたそのヒロインちゃうやろみたいな。
あ、なんか結構きつめの顔の女の子
って、うん。なんかそんな感じだった。
ああ、あの子でもいい女じゃないですか。
いや、もういい女っていうか、やっぱりその美しい男がいた、二人で言ったら美しい女の子で、こう、なんかこう釣り合いが取れないじゃないですか。
あのね、うん、女の子も決して、
悪くはない綺麗な子なんですけど、男2人本当に美少年2人だったんで、
あなるほど、
結局ね多分ねキャスティングした人が男にしか興味なかったんじゃないですか。
まあまあまあまあ、その話は掘り下げないでおきましょう。
そうだよね。でもね、言ってみれば今の本当 BL を実写でやるような、うん、まあ、ある種 先取りしてる作品でした
ね。今は同性愛のドラマを NHK が撮ったりしますからね。う
ん
う
んうん、あ、なんかあれみたいです
ね。弟の夫。
あの、スタートレックもあるの知ってます？
あ、なんか。
あのネットフリックスのやつ見
たことあります。ネットフリックスは入ってないんで。
あ、そうなんや。私、スタートレックの新作がもう見たくて見たくてネットフリックスが入ったんですよ。うん、見て、やっぱゲイカップルが出てきて大衝撃を受けて。
あ、なんかもうメインの、 あのチームの中にゲイの方いるんです
よ、ね、いるんですよ。で、一人は、まあ、そのなんか、あの科学者で、うん、科学者なんですけど、まあ、あのゲイっていう何か、なんかちょっとオカマっぽいんですよ。オカマっぽくて、ちょっと不思議なキャラクターなんですよ。だから、
中性的
な結構なんか、あの、受け入れられるんですよ。ちょっと白髪の、白髪のちょっと中年っぽいおっさんなんですけど、うん、ちょっと研究オタクみたいな感じで、
まあはいはい、
だから割とその女の主人公は女の人なんやけど、それとか悩みとかもあのこう聞いてあげたりとかして、はい、そういうキャラクターなんですよ、はいはい、割とこう愛すべきキャラクターなんですけど、うん、その相手の男はその男でも若くて、うん、なんか普通に割と爽やかな黒人の、うん、あのドクターなんですよ、うん、ドクター真っ白くて、うん、こいつがそういうオカマっぽくて普通 あの男なんやけど、あのその、ね、僕のパートナーが何か迷惑をかけたかいとか言って、こうなんかこうなんかこの何て言うの何人言っていいか分からんだけど独特のそういう人なのなんかこう嫌な感じがちょっと生理的に、
ね、いや見てないからちょっといか
んと、こいつに襲われたら嫌やみたいな。
いや別にそんな同性愛者そんな誰もが誰も狙ってるって。
いやでもこの人はまあネタバレになるけど、うん、まあ途中で死ぬかな。
死ぬかな。
もう来てネタバレじゃない。死ねえみたいな。でももうちょっと自主制作映画の話から外れるけど、あの、うん、新しいスタートレックひどいで、あれお前。
ひどい。
面白いんやけど、
うん、
今までのスタートレックって、うん、こう人種が違うとか、
うんうんうん、
あの立場が違う人らがこう一つの宇宙船の中で力を合わせるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとぐらい時間があっても力を合わせてこうお互い分かり合って
フロンティアのね、
どんな一話完結でこう乗り越えていくじゃないですか、例えばあのこうあのクリンコンの人がちょっと荒っぽいけど、
うんうんうん、
あのなんとかみたいな、
うんうん、
今回のもうひどいですよ、もう
ひどいんですか、
ひどいですよ、もう
そういうのがないんですか。
いやそういうのも多少あるんやけど、ええ、もうひどいんですよ。
何がどうひどいんですか。
でなんかねもう見ていてね、その黒人のそのなんかその ガチホモもひどいんやけど、それ以上にひどいのがなんかね、これもネタバレになるけど、うん、あのクリンゴン人兄ちゃんとか、
はいはいはいはい、
クリンゴン人の兄ちゃんとか出てくるし、
うん、
あと船長の愛人が出てくるんですよ。
船長は男なんですか。
男なんですよ、
はいはいはい、
結構かっこいい男なんですよ、
うんうんうん、
もうでも年齢も60ぐらいっていうか、うんうん、この船長の上に提督がいるんですよ。提督は女なんですよ、
はいはい、提督は船には乗ってないでしょ。
船に乗ってたまに来るんですよ、
はいはい、
で昔はどっかの同じ船に乗ってて、
はい、
このあのそこのドクターやってみたいんですよ。
あ
で 俺をまた調べようっていうのかいってこう船長な、船長やなくてこう提督がな、ね、こうやって俺の体をもっとなんかいろいろ調べようっていうのかいって、こうもうセックスのもう前振りみたいなことやってるんですよ。だから提督がもうこうバッチ外して、うん、今日今この階級の話は虚しいよって言って、セックスするんやけど、この提督がもうむちゃくちゃババアなんですよ。艦長は割とダンディーな、年取ってるけど、シワもあるけどダンディーな、提督別にそれは中年太りとかしてないけど、あの口になんかシワがあるんですよ、
はいはいはい、
おばあちゃんみたいなシワ
が、
はいはい、なんかこう歯が抜けたみたいなシワがあって、 いろいろ嫌になるんですよ
ね。いやでもね、結局そういう時代なんですよ。もう
時代とかお国柄とか。
だって結局その年を取ったって、ね、性欲はあるわけじゃないですか。だからお年寄りの性もあるわけで、今までそういうのっていうのは、ね、結局なんていうの、綺麗なね若い兄ちゃんと姉ちゃんでしかそういうのやんなかったけど、もうやっぱり今は時代は結局お年寄りだって恋はしたいし、まあ性欲はあるし、セックスもしたでね、したいできるわけですからね。まあ結局監督がね、その実製作映画講座でこうね、美人しかね、綺麗な可愛い子しか出すなって、ね、いうのも、まあそれはね、あれですけど、やっぱりもう時代が今そういうことなんじゃないですかね。
うん、そうなんですけど、
まあ、ね、その、
ね、逆になんか可愛い子とが出てきて、まあそういうの嘘くさいですよね、今もう
可愛い子出てきて、でもまああれですよね、うん、アメリカっていろいろ気使ってますよね。
いや気使ってる、だからそれを気使ってる。で、まあその気の使い方、気を使いすぎてそれに疲れた人たちが反動で、トランプみたいな人で選んだんだ、うん、
まあそうよね、スターウォーズもそのね、
そうそう、スターウォーズもすごいね。
ほら最初の 3,4,5 の時はもう白人のメンバーだけだけど、うん、なんか、うん、4,5,6 なんか 1,2,3 になると突然なんか人種がえらい豊富になってて、じゃあその3と4の間に黒人どうなったの、うん、消えたの、うんうんうん、黒人だけ殺すビームでも帝国撃ったの、うん、みたいな、
わわすごい発言だ。でまたあれですか、またその後にエピソード、7からはまた黒人がこう復活したみたいな、う
ん、何万のって
あ見ました、もう
7まだちょっと見れてないですけど、
ね、8は7あれ
今何とこまで6 7
7、うん、あれ今123567888でしょ、あの最後の時代って、
ああ
、見てない、
ちょっと、
ああ、まあ、その話をしようと思ったけど、
あでも、まあ、うん、私は見てますよ、
いや別にしていい
っすよ、いや別に私がしたいのは天童よしみのことだけなん
で。あのね、やっぱりそう、あれはベトナム系の女優さんでしたっけ、
ああ、
あのね、やっぱりね、いるんですよ、やっぱりその天童よしみさんに似たあのベトナム系の女優さんがヒロインなんです。
話は聞きました、なんか、
そうなんですよ、だから本当ちょっと前だったらやっぱりね、
いやーでも、もうあれ、
もう時代は天童よしみさん、
天童よしみと今回のストーリー展開でもうスターウォーズは私はもうやめとこ
う。だからほらね、ほらパワーレンジャーだって、ほらいろんな人種とかね、男女配分ってあるじゃないですか、きっと今度ねパワーレンジャーもそのあの性別がねどちらにも属さないメンバーとかがきっとそのうち、うん、
性別にとる
じ
ゃん。
うん、
いやもうでもそれなあ、俺なあまだちょっと早いよなっていうか、それを やるとそりゃそういうのはまだこう支持者が少ないっていうか、こう支持者っていうか、
いやまあマイノリティだから静かにせざるを得なかった時代があったから、ちょっと目立ち始めて気になる人もいるかなっていうのはあるのかもしれないですね。
でもそれね、こうあの多くの人に支持されないと番組が存続できないじゃないですか。
結局そこなんですよね、商売というか商業だから、
難しいですよね。だから本当それをやりすぎると反発もあるし、かといってね、もう今までの通りにやっていいかっていうとね、やっぱそれはやっぱりどうして時代ね遅れでしょうしね。
すごいなんかいい話してますよね。やっぱ3人で話すとすごいこう話が広がっていいですよね。
いや難しいですよね。だから私もどちらかというとそれはその両方のそのね功罪あるじゃないですか、うん、ね。だからやっぱそのどっちの肩持つっていうわけじゃないですけれども、まあ、ただやっぱりちょっと時代はそういう多様性を認めていくっていう風な方に、まあ、急に来すぎるとやっぱ反動であったりショックっていうのがあるけど、
まあ徐々になってはいくでしょ
う、ね、うん、まあ、それのやっぱり一つの象徴としてスターウォーズとかスタートレックとか、そういう歴史があるシリーズ中でやっぱりほら今までその白人しか出なかったね、あのマッチョな男性とね可愛い女の子女性しか出なかった、まあちょっとレイヤ姫はじゃあどうなってくるかね、微妙なとこはあるんですけども、うん、まあまあでもね、ね、あのほらスターボールでしたっけ、
うん、
あのパロディーの
あれスターボール、
スターボールでしたっけ、
いろんなパロディがあるか分かんない、
あのスターウォーズ の, あのパロディで、あのメルブルックスがやってでしたっけ、
なんかライトセーバー、チンチンからライトセーバーから
そうだったっけ、
あそれじゃなかった、
いやだってあのスペースボールだ、スペースボール、スターボールじゃない、スペースボールですね、スペースボールみたいにね、あのヒロインはむちゃくちゃ可愛い、
ああそうやった、そうやったの確か、
本物より可愛いっていうね、まあまあでも本当、うん、
ただね、そのまあそのほら恋愛対象が同性か異性かだとか、うんうん、その人種がどうのこうのっていう、まあ、問題とか配慮があるのは分かるけど、うんうんうん、それはそれとしてこれまでその星のさ出身の星が違う、そのもうでっかい種族の違いのさ話をやってたのに、突然そこにその性別だとか人種だとかそういう急に話のスケールちっちゃくなってねって感じはするけどね、ま
あ、そうですよね難しいですよね、その長く続くシリーズっていうのは未来を描いてるはずなのに、やっぱり今のその時代のそういうものを反映しちゃうんで、
だから窮屈になってるな、
まあ、スタートリックは昔からそうでしょ、なんか、
まあそうですよね、
あれは昔のシリーズからなんかそういうなんかその性なんとか障害ってあるじゃないですか、
はいはい、
うん、女なのに男と思えてしまう、それやってますよ、それ
昔のスタートレックでありました、
あれネクストジェネレーションで、
まあネクストジェネレーションくらいの時になってやっぱそういうのがね、うん、徐々に取り上げられてきてたのかもしれないですね、うん、
あのなんか実写作映画でなんか気になるのあります、
今回のですか、
いやもう今回のでもなくても、いや、ま、前今まで見てきた中
でどうですか、キセンさんはその実写作映画って世界映画選手権の前で何か見たりっていうのは、
いやもう大日本と
大日本
と何だっけ、ブッダマンぐらいしか、
あブッダマン、ブッダマン知ってるんですか、
これブッダマン知らないです
ね、仏教戦隊ブッダマン、
ブッダマン、ブッダマン、ブーンあれもレッドブラックパープルでえらい色が偏ってるんだよ、ね、
でイエズス海に引きずり込め
イエズス海マシンサローだからまあまあ大日本の、まあ、大日本の後に作られたんやけど、大日本の仏教版みたいな、
はいはいはい、はい、
うん、で なんかあれな、
いろいろあのフランス戦隊とか大日本のをまたベースにしたパロ、まあ大日本自体がパロディなんですけど、その大日本のパロディみたいな作品いっぱい出てますよね、
あ
そう、
まあ、でも結構まあ昔のやつで、
そのうちの、また一つのパターンなんですね、
シネマ大好きの中のフィルムフェスティバルっていう、それにあの素人の作った、
いつぐらいの作品な
の、あれ私が見たの高校生の時ですよ、あれ、
いや結構前ですよ、
すっごい前ですよ、あれ
ピゼさんどうやって見た
の、その大学の先輩が持ってたビデオの中に実製作がたくさん詰まったのがあって、
うん、昔ありましたね、そういう VHS にね、いっぱい詰ま
ったのが、あれ確かソフト化されてるんで、
うん、まあ、されてないものもたくさんありました
、うん、いやほらああいうのってやっぱりほらもうダビングのを重ねてね、もうね、
うん、そうですよ、私らもあれ帰ってきたウルトラマンと、うん、大日本をまと、うん、ミスター X ですよね初めて大学の時見せてもらった時に、はい、もうこんなもうバリバリバリの
ノイズ入りまくりですよね、何回も、ま、孫だかひ孫だかみたいなね、
もうあのあれですよ、
あれ私が見せたんです
か、そうやで、あのあ初めてその前に、うん、あの平松から、平松は名前出してくれて、あの、田中さん、ウルトラセブンの第12話を宇宙船のブツブツ工学のコーナーで手に入れましたよ
宇宙船すごいな、宇宙船のブツブツ工学のコーナーの
時代ですね、なんだろう、もうこのブーンだっていうかね、平松、本当だ、それ俺ダビングさせろってダビングしたらもう白黒が
白黒すでにどうにかカラーで保ってたところを踏みとどまったのがもう最後の
私が入手したのはもう
何孫だよ、何孫です、
まあ、そのね、大学の先輩から借りた実製作のビデオなんですけど、巻末の方に入ってました、
う
ん、
あ、巻末の方に
12話が、
まあですよね、大根フィルムとかも入ったりとかね、うん、してるやつ、
あと大阪芸大が作ったサザエさんとか入ってました、
あもしかしたらあの実写版のサザエさん、
あ、日本刀振り回したタラちゃんをあのコーナーで爆発するやつ、
マスオさんがあのバーンって爆発
する、そうそうそうそうそう
校内で爆薬を使って
あの謹慎になった、あれシネマ評価で見た時にもう書いて笑ったの、あのマスオさんの人はあの後、弾着で火傷して いや、あの時言っておられました、裏、はいはい、話で。で、短冊で火傷したまま、ええ、アルバイトに
行って。火傷ですんだ
ね。ボーノストですね。
私、私が聞いた時、話もられ、肋骨折ったって言ってました。
だんだんこうね、その、ま、ダビングをしていくうちに話もなんかもう、どんどん大きくなってい
くみたいな。いや、あれはすご
かった。いや、昔は結構そういう実写作の名作っていうか、伝説っていうかね、噂にはしか聞いたことない作品がいっぱいありましたよね。
いや、でもいいやつばっか見てていいじゃないですか。なんか地獄のようなやつとかありました
ね。地獄のようなやつ、
もうなんか
も
う
でも地獄のやつはもう記憶から抹消しちゃうから
覚えてないんじゃないですか。そうですよね。魔法ってなんかこう受け継がれていくビデオの中には入らないですよね、
うんうん、
も
う
私らなんかはあの実製作映画のこうサークルにいたから、とりあえずその時にある一定時期に作られるじゃないですか映画、そしたら上映会があるじゃないですか、す全部見せられるんですよ。
そう
です。10本作られたら全部10本見せられて
る。うちの大学から出てくるのがそういうあの芸の作品、
ね、まあ、芸のやつもありますし、うちの大学なんかは特にあれですよ、あのこう芸術性芸術志向が非常に高い、こうなん
か、え、一系ってそうでした。
ありましたよ。
そんな、なんかどちらかというと一系が一番エンターテイメントしてたよね。
それとそういうバカ映画とこう幅がすごい広かったんで。
ボギンスカイはどっちに入るんですか。
いや、僕はこっちの バカの
キャラ。バカのあれもアートといえばアートじゃないですか。
バカを通り越して また一回りじゃアートになってしまって、
もうすごい第一系だよ、伝説のボギンスカイ。
ボギンスカイよりもあの
酸っぱいおじ
ちゃん、
あのキャラクターもすごかったですね、あの人。演じてた
人。中山さんでしょ。
中山さん。
中山さんと秋尾でしょ。
え？
あの少年が、秋尾少年
と。秋尾。ガザイフバスター、秋尾
で。カメラマンが私なんですね。
なんかあの、商店街を。
あの、ね、まあね、またこういう 話をしたら誰にもわかんないんですけど、はい、どんな話かというと、あの、こう、誰もいない原っぱで、なんかこう食料問題をあのこうあの討論番組で語り合ってる背広
着、朝まで生テレビみたいな、
スーツ着たおっさんと、うん、あと頭にこうギブスつけて、なんかちょっとやばいけ
ど、あれですか、あのヘッドギア、
うん、
あ、当時流行りの、
なんかこうなんかの患者さんみたいな。しかもそのヘッドギアでなんか近くなんかあのうちらの大学の近くに病院があって、その病院の近くに落ちてたやつ拾ってきたって。
じゃ実際使われてたやつだ
よ。一系ですよね。ああ、わかります、わかります。ありますね。
なんかね。
桜が綺麗な。
もう具体的な、地元民だから。
ほんで、ああ、アフリカの子供たちがかわいそうだとか言いながら、なんか食べ物を粗末にしてるんですよ。なんかパンとかをこう、こうやったりとか、なんかこう魚とかをこう、なんかこう粗末にしてたら、そしたら、ぬいぐるみと少年の二人組が来て、ね、ぬいぐるみが、まあ、なんとかちゃんなんですよ。なんとかちゃん、あの二人のおじさんたち、何か食べ物を粗末にしているよ。止めに行かないとダメだよね。って言って、止めに行くんですよ。そうそう、止めに行ったら帰る意思があるんです
。ひどい。
なんとかちゃん、着ぐる、こんなちっこいぬいぐるみが囚われて、こう、お尻にスリスリとかされて、なんとかちゃん。だから、この少年が怒って、なんとかちゃんに何をするんだって。
それは秋
尾兄さんが、なんとかさ、反撃するんやけど、それでも、こう、帰り道にされて、その後、追いかけられるんですよ。それを、商店街の中を。
ってことは、二日市駅近くの。
二日市駅近くの、高校 の通学路になってるところがあるんですよ。大学とは反対側の。あそこに行って、
はい、
まだちょっと朝が早すぎたんで、まだお店も開いてなくて、あんまり。そこで撮影しようと。本当は監督の狙いとしては通学時間を狙いたかった
んで。逮捕ですよ、逮捕。
シルバー仮面みたいになりますよ、それなのは。あれ、キマイラ星人だっけ。商店街で追いかけっこする
の。まあ、いろいろあって、で次、注意しに来るおじさんがいるんですよ。注意、こら、うん、この人、ダメじゃないかって。そのおじさんもひどい目にあって、で、顔の上にうんこ垂れるんですけど。
ひどい。
うんこは一応あれなんですよ、お味噌、炊き上げ味噌の、ちょっとこう切って、こう上からブリブリってするのを落ちてくるところ、部分だけをこう拾って、カメラで収めると。
ブリブリ。ひどい。
ブリブリって。あんま内容よく覚えてないですね。
ひどい作品でしたよね。
で、最後、本当に脱粉する様を、なんか監督がなんか3、4日をうんこ我慢してて脱粉するところを撮るんやけど、やっぱりさすがに本当のうんこを映すわけにいかないじゃないですか。そこだけこうし、もうしねかりでフィルムにキーって見て、 でもその修正前のやつをラッシュフィルムをなんかあの当然ね、私は見てないんですよ。それを衝撃のラッシュフィルムを見ようぜとか言って、そこにあいたたまたまいた 部員がみんな見て。これはやめろとみんな飛び飛ばして
たんですよ。スカトの上映会じゃないですか。
きつい
ひどいな、
うん、ひどいっす。あれ、まあそれがまあ上映会上映されたんですよ。
はい。
でもあれ大きなところで上映してないんですよ確か。あれ あまりの内容なんで、
うん、
でもう小さい規模の上映会で
大学それは学内
で、はい、まあ、何人か見に来てたんですけど、それが始まった瞬間にまず女子部員は退出しました。こんな人たち一緒にされたくないみたいな。
あ、女子部員は知ってたわけですね、内容を。
うん、知ってました、
ええ、
まあ、
見たんですか、その
分からんですね、
脱粉シーンを。
でその後、その監督はもっとやる、
もっとい
や
もう十分やりきったと思うんですけどね。
いや、でその後部室に OB がなんか遊びに来たんですよ。
はいはい。
ほんなら OB がやっぱそのもう会社、まあ、社会人じゃないですか。
はいはい。
ほんならその後輩に向かってやっぱりこういう学生のうちにやりたいことやっとけよみたいな話をしたんですよ。
はいはい。
で大きいことは今のうちにやっとけよみたいな。そしたら分かりましたみたいな。その監督がですよ。いきなりこうこれから撮影始めるぞって言って、でこう全裸になってチンチンのところだけ。ガムテープを
巻い
て、それでこうあれですよ、まだ真っ昼間ですよ、学校の中でこう撮影してたんですよ。遠くから見たらフルチンで歩いてるみたいな。で近くにカメラもあったみたいなんですよ。でもカメラなんて分かんないじゃないですか遠くから見たら。そしたらみんなもう校舎の裏側にうちらの部室があったから、もうみんな上から見てるんですよ。みんな顔出してうわーなんだあれはみたいな。そしたらあれさ、学問局のだからそういうなんかこう生徒会みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あの人らが飛び出してきて、はい、今すぐやめてください。
今すぐ全裸やめてください。
やめてください、うん、
どうなったんですか処分、
ね、部長がすぐ呼びなさい。
部長その時え誰ですか、小池さん。
部長はいや私より一個上の人だったので、うん、すいませんって、うん、
あ部長は女性だった
の。あれは私らの大事ですよ。
あ
ということ
田中監督の同世代の部長さん、すごい綺麗な女性さん、
うん、
ね、今はどうなってるか分から ない。
いやいやいや、そういうことを言うからだか。
これ流して大丈夫。いや大丈夫ですよ、もう。
いや、フェイスブックも今も綺麗ですよ。
いや、多分
いいじゃないの、そういうことをするわけよ。
あ、今これ30分になりましたからね、
はい、
これなんと今回終わりですよ。
あら、
次回続きますよ。
はい。